concept.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2442回10月24日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。10月もいよいよ後半になってきましたが、もう今月はこれ以上アップル製品なんか発表ないのかななんて期待してますよ。今週のオープニングテーマはジャガーミシンです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私が最後にミシンを使ったのは小学校の家庭科の授業だったと思います。確か雑巾を塗ったような気がしますが、もしかすると別のものだったかもしれません。雑巾を塗ることよりもミシンの仕組みに興味津々でした。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。お風呂の入り口のドアが一部壊れまして、ミシンを塗って塞ぐかのように接着剤と補修テープで完璧に直しました。アップル製品の購入以外では余計な出費はさせない三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。昔ハサミみたいな形をした手持ちミシンっていうのがあって、不器用な自分でも裁縫がはかどるんじゃないかと思って買ったことがあるんです。ほとんど使うことなくどこかに行ってしまったような記憶があります。今ならもうちょっとうまく使えると思うんですけど、どうですかね。今日もよろしくお願いします。
2023年秋の AUGM 大阪開催のお知らせです。2023年11月11日土曜日、会場は貸し会議室 AP 大阪梅田東です。時間は12時から17時50分で、途中入退場が可能です。今回は9月22日に発売された iPhone や Apple Watch の話題などを中心に、当番組のレギュラーでもいらっしゃる魚井先生、その他多数のベンダー様が登壇される予定です。参加費は無料ですが、必ず申し込みサイトから参加登録をしていただく必要があります。開催終了後、午後6時半から、海鮮居酒屋鉄太郎で懇親会を行います。懇親会会費は6000円で、こちらも申し込みサイトから参加登録が必須です。当番組ブログページにもリンクがありますが、AUGM 大阪のオフィシャルサイトにも申し込みサイトへのリンクがありますのでご覧ください。当日は私もスタッフで参加しております。皆様のご参加をお待ちしております。
アスキー JP にあった記事です。 Apple iPhone 12電磁波問題 iOS 17.1 で解消へという記事が出ていました。記事を書かれたのは番組のスミレさんなんですが、10月18日投稿の記事ですよね。
これはそうですね、
そうですね、
は
い、17.1 がリリースされて、あれでもこの間17のあれで。
違うんですよ。これはですね、はい、説明すると、そもそもフランスの国家周波数庁っていう、日本でいうおそらく総務省みたいな仕事をしてるところだと思うんですけど、電波行政をやってるところだと思うんですけど、はい、そこがアップルの iPhone 12に対して、お前電波出しすぎや、みたいな、そういう、ね、まあ、ね、ことを言ったわけなんですよね、はいはいはい。それに対応するソフトウェアアップデートをアップルがやりますと言って、話が収まったんですけれども。
そうです、そうです。
現地時間で10月24日までにアップルが対応すると言ってますよとフランスの当局が発表したんですよ。
はい。
それとは別にアップルが発表していた今回の件に関する文章を読むと、iOS 17.1 でこの件について対応する予定ですと書かれているので、はい、結果的に10月24日には iOS 17.1 が出るだろうと、そういうところまで分かってしまった。
17.1 のリリースがこれで読めるということですか？
はい、そういうことですね。あ、はい、まあ、ただ、あくまでこれフランス時間の話なんで、日本の日付とかで言うとちょっとずれるかもしれないんですけど。
そうですね、ずれるね。まあ、その辺どうなるかですけど。はい、10月24日までにはだから17.1提供だと、もうでもこれ今日収録してるのが22日なんで明後日ですよね、は
い、そうですね。でこの配信が10月24日配
信、はい、そうそう出るん、
はい、
ね、なのでもうこれ聞いてる時点で、いやもうみんな出てるでっていう話になってるかもしれんけど、
そうですね、
ええ、
だといいですね、
はい、
うんうん、
これ結局どういうことだったかっていうと、アップルの説明を見る限りだと、 iPhone 手に持ってたり体に触れてる状態とそうでない状態っていうのを検出できるような仕組みが入っていて、
はい、
人間の体から離れてる状態、例えばテーブルの上に置いてたりするときにはちょっと電波の出力を上げたりして、
はいはい、
着信とかのつかみを良くしようと、まあ、そういう制御が入ってるそうなんですね。
はい、
このフランスの基準、他の国、日本とかアメリカとかだと、おそらく手に持ってる時の電波の出力とテーブルとかに置いた体から離れた時の出力と区別してチェックを入れてるようなんですが、
はい、
フランス当局のチェックの仕方だと両方区別せずにチェックしてたので、それで iPhone12 がテーブルに置いたりした時に出力が上がってたので、基準に引っかかってしまっていたと。どうもそういうことらしいです。なのでフランスの iPhone12 だけ iOS17.1 のアップデートで人間の体から本体が離れた時でも体に接している時と同じ出力を保つような形にアップデートを加えるというふうに言ってますね、アップルとしては。
フランス政府ということなら隣国のスペインとかドイツとかは別に何も言えへんのかな
と。これはネットとかで他のメディアさんとかの記事とか見るとその辺触れてるところもあったりはして、海外のメディアさんなんかとか、
はい、
EU 圏内の国なんかでもやっぱりこの件注視しているみたいな、コメントを出している国もあったようで、
はいはい、
まあ、アップルが迅速に対応したのもおそらくその辺もあるんだろうなと。
ヨーロッパも携帯市場ででっかいんで、うん、まあね、あんまりこう後回しにはできないっていうのはあるんでしょうけどね。そんなんで、ギガ人の方にも iPhone15 の話が出ていました。iPhone15 で起きるディスプレイの焼き付き問題を iOS17.1 で修正すると、Apple、焼き付きを抑える有効な設定とは、という記事が出ていました。iPhone15 モデル。ここにいる私含めて4人のうち3人が iPhone15 ユーザーです。
はい、15シリーズですね。
ね、シリーズです。
はい、
プロマックス、プロ、プロなんですね。
そうですね。プロプロ兄弟ですね。
うん、はい。
そうそうそう。
もう、ハルさん、プロにしときゃみんなで、ね、プロ取るようになれた
いやいやいや、
違いが。
ね。あ、そや、レッドモデルとか出たら、ね、買うまた。
いやいや、いやいや、そんなに余分には買えないです。
15シリーズ。iPhone15 だけかな、これ。15シリーズって書いてます。
そうですね。
シリーズユーザーから話があるって書いてあるから、どれも可能性はあるっていうことですかね。
そうですね。
ディスプレイを長時間点灯し続けることで表示の跡がディスプレイを消した後も残ってしまう現象があると書いてして、あ、プロマックスのユーザーも写真入りで投稿してるの載ってますね。
はい、これはここに出てる写真は確かアップルのユーザーコミュニティってあるじゃないですか、公式のサポートフォーラー、はいはい、あそこの写真だったんじゃないかなと思います。そこで見た記憶私もあるんで、
はいはい、ありありと残ってますもんね。だって
これ、そうですね、これなんか
キーボードだと
電子ペーパーの Kindle とかでたまにこういう風になったりするからリフレッシュしなきゃいけないなみたいな、
うんうん、
最近ないですけど昔やつなんかだとたまに一瞬残ることがあって、あ、そろそろ一回リフレッシュかけた方がいいかなみたいな感じで目安にしたりしてました、
ね、焼き付き対策としてはさっき伏見さんに言われたようにリフレッシュっていうのをかけるっていう、この記事でも書いてますけど、設定アプリの中のアクセシビリティから画面表示だったテキストサイズっていうの中にある明るさの自動調節というのを有効にしとくとある程度焼き付きは抑えられると言うんですけども、
私が言ったリフレッシュっていうのはあの電子ペーパーディスプレイの話なんで OLED でそれがあるのかどうかはちょっとわからないんですけど、
そうなんですよ、テレビはそんなんあるんですよ。今日ちょっと調べてたんですけど、いろんな日本の各テレビメーカーマニュアルとかウェブのページなんかでそういう焼き付き防止のリフレッシュのやり方とか書いてあるの、まあ、見つけたんですけど、
う
ん、液晶ディスプレイの頃なんかはあのスクリーンセーバーやったりとかしてましたよね。
そうありましたけど、
うん、
とりあえず焼き付けないことを祈ってますが、時々はそうやって違う画面にしとくというのが有効だとは思いますね。
うん、
でもこれまでのモデルであんまりそういうこと聞かなかっただけにちょっと気になりますよね。先ほどの iOS17.1 リリースが10月24日って分かってますんで、これでさらなる改善があることを祈ってます。ギガ人さん、もう一つ記事ご紹介しますが、ついに USB-C コネクタを搭載した iPhone15 Pro Max のデータ転送は、ライトニングと比べてどれだけ速くなったのか、付属ケーブルと高速転送対応ケーブルも比較してみた、という記事で、皆さんが散々 USB-C 熱望されたおかげで iPhone はそういうモデルになりましたが、どれほど速いのかと、記事で紹介されてました。これ、記事の検証って言いますか、本体付属する USB-C ケーブルと、最大40GBps の対応したサンダーボルト4プロケーブル、 それぞれを使って検証ってしてます、
うん、
付属の USB-C ケーブルを使った場合はプロとそれから無印どっちも iPhone15 はあんまり転送速度変わらないんですって、うん
これ確か付属ケーブルは USB2.0 ですよね。
そうそうそう。まあそれもあるから。だから高速転送できるサンダーボルト4の方を使えば、はい、だいたい付属の使った時に比べて 2.6 から4倍の速度が出ると。これは目に見えて早いですよね、絶対。
そうですね。これはだいぶでかいですね。
いやー、ダイソーでサンダーボルト4扱えへんかな。
いやそこまで来たら、ダイソーで売っても売らなくても、ね、値段変わんないですよね。
そうかな。ダイソーでライトニング買うの安いから、ついついダイソーで買いに行ってしまう私なんですけど。
最近ダイソーで見かける MFI 認証のライトニングケーブルだと、1000円くらいしません？
ええのはそうなんですけど。いや、ケーブル家に忘れてきたから、とりあえず買わなあかんもんで、こう、ただそれやって売ってたからね。は
い、しかし、まあ、よく忘れるな
ぁ。もう、ない
もうまたビビッと感づいてしまいましたよ。また忘れてた。
ライトニングだけで年に5本は買う私ですからね。ほんまに。
もったいない。
もったいない。しかもね、前のケーブルは絶対出てけえへんという。
どういうことか？
ネズミが持って帰ってんじゃん。
本当？もう。
これ
私の Mac の Chrome でダウンロードすると不可視ファイルになるのと同じで多分不可視状態になってるんですよ。
なるほど。見えないだけだと。
見えないだけ。
何アップデートしたら眺めるのな、これ。私の脳をアップデートしたらしゃあない。ね、まあそうなんでね、充電の時間も随分早くなるという差が出るということなんで、気になる方はこのギガニーさんの記事、表も載ってますからご覧になってください。そして3つ目もこのギガジンさんですね、ごめんなさい、記事で様々な USB-C コネクタをスキャンして違いを検証、アップルの1万円超え純正ケーブルと安価のケーブルではどんな違いがあるかという、すいません、さっきとあんまり話違う話を見つけてしまいましたね、ごめんなさい。この記事はレントゲンで内部を撮影してね、どれぐらい構成が違うかということが書かれていますが、これはポッドキャストでは伝えにくいので皆さんアクセスして写真見てください。あんまりさっきの話かぶるか、あんまりここ長々と話しないのはそういうわけですけど、はい、
メーカーによってとか制度によって個性が出るような感じですかね、これ見てると。
まあね、アマゾンベーシックケーブルとか、アップルのサンダーボルト4プロとかね、いろいろ比べてますけど、アマゾンでケーブル時買う時ほんまにドキドキしますよね。
なんかどういう意味ですか。
いや、アマゾンって書いてあっても思ったんと違うクオリティやったりしたことが過去にあるから、よう見て買わなあかんなっていつも思わされるんですよね。
私、昔、ずいぶん前に一回 Amazon Basic の、マイクロ USB からライトニングに変換するアダプターかな。それを Amazon Basic のちゃんとしたやつなんですけど、買ったら、何日か使ったら突然分解してて、何もしてないのに分解してたんですよ、朝起きたら。
怖っ。
てっきり自分が触っちゃった、ね、寝てる間に変な力かけたかなとか思っちゃうじゃないですか。
はいはい、
その日でもよそにちょっと止まってて、
はい、
iPhone の位置が布団からだいぶ離れた位置に置いてたんですよ。だから私が触ったりとかして壊れたことは絶対ありえないんですよ。はい、で、調べてみたら、なんか同じ現象に遭遇してる人がどうやらいるらしいという話で、Amazon のサポートに問い合わせたら、交換だか返品だかしますって言ってやってもらえ
る。そうよね。自然崩壊するようなケーブル嫌よね。
いや、ちょっとびっくりしましたね。
そんなん見たことない。
おーみたいな。
まあまあ、お値段なりやと思うんで、もう心配な方はそこそこのお値段買った方が無難かもしれませんけどね。
そういえば最近ちょっと USB 絡みの買い物をして。
は
い、
何でしょう。
ビットトレードワンさんの、
はいはいはい、
USB ケーブルチェッカー2っていう
やつで。ああ、ビットトレードさん割と電子工作でも名を馳せたメーカーさんなので。
そうですね。
はい、
で、これ要するに、USB ケーブルをタバコの箱よりちょっとちっちゃいぐらいのサイズ感なんですけど、はい、この機械に挿すと、そのケーブルの抵抗値だとか、USB の 2.0 と 3.0 とか、どの辺まで対応してるとか、
はい、
データ通信できるかできないかとか、
はい、
まあその辺がある程度わかるようになってるっていう機械で、
はい、
前から検証とかするのに欲しいなと思ってたら、メーカー欠品で11月まで買えないって言われちゃってて、
は
いはい、よそのサイトで予約だけしてたんですけど、
はいはいはい、
昨日ちょっと秋葉原に行ってみたら、たまたま最後の1個が売れ残ってたお店見つけて、
はいはい、
もう運命だと思って予約キャンセルしてその場で買いました。
10月8日から発売になってた透明ボディに入った商品ですね、これね。
もっと前から売ってはいたんじゃないかな。
あ、そうです。今一応ね、ビットトレーさんのホームページで見てるんですけど、
うん、
ビットトレーさんのページではお値段が6028円。
メーカーの希望小売価格だと、6028円ですね。
はいはいはい。はい、
ちょっとお店だと少し安く買えてたんで。
あ、ほんまですか。USB-A サイド、B サイドって言って、これは USB-C と A とマイクロと何があるのかな？
多分これミニ USB じゃない
ですか。あ、ミニ USB もありますね。はいはい。
ですよ。ライトニングだったらもっと良かった
のに。ライトニングは与えないね。まあまあ、やっぱアップルが許さへんねんと思うけど。
そうね。
あ、でも、ビットトレードワンさんと別のメーカーさんが基板だけで出してる簡易チェッカーとかだとライトニング対応してる
んですよ、うん。あ、あるんですか。
はい。ただ、それだと内部抵抗とかそういう詳しい情報までわからないんで。
わかんないと。はい、はいはいはい。
メイドインジャパンですよ。
あ、そうなんですね。珍しい。
その点でもある程度安心感があるんで、うん、まあ、とはいえ別に悪く言うつもりはないんですけど、あくまでもものすごく厳密に測定できるというわけではないと思うので、
うん、
目安程度にというあれではあるんですけど、
すみれさん専門家の領域に入っていってますね、
うん、いやー、なんかこういうの欲しくなっちゃうんですよね。
視聴者さんいろいろトライされてますもんね。
USB ケーブル批評家、は
いはい、いやいやいやいやいや。
ケーブル系のね、うん、
うちにあったケーブルで調子悪いなみたいなのがあったんですけど、それ実際にこれに挿してみたら、はい、案の定えらい高い抵抗値が出てて、あ、これはもう捨てなあかんなって感じになります、う
ん、あかんあるでしょ。
で、他にもいろいろ買ったものあるんですけど、一度に言うのもあれなんで、はいはいはい、ネタとして取っときます
ね、うんうん、何買ったんでしょうね、
聞くな。
まあでもいろいろ検証できるように、
言えへんかなと思ったけど。はい、お話変わってで、X、旧ツイッターのお話なんですが、これもスミレさんがアスキー JP さん書かれた記事です。X 有料化テスト開始、年1ドル約150円支払わなければ投稿不可に、という記事が出ていました。これは X が10月17日にニュージーランドとフィリピンのユーザーを対象に投稿など一部の機能を有料化するテストの Not a Bot というものを開始しているそうです。記事書かれたスミレさんに伺いますが、なんでニュージーランドとフィリピンだけがそういう対象になったんでしょう。
それはちょっとわかんないですね。
わかんない。
はい。
うん、なんでしょうね。そんなに X ユーザーが多いのかな。未認証アカウントが投稿返信、リポスト、引用、いいねなどの機能を利用する際に電話認証と年額1ドル約150円のサブスクへ加入が必要になる。なんか年額1ドルの加入って変な感じですよね。料金設定。
まあ書き込みとかそういうアクションをしたければ1年プランの1ドルのプランでいいからサブスク入って認証も受けてねと、まあそういう話なんですけど、これをやらない場合は読み取り専用アカウントになりますと。
なるほど。
X としては Not a Bot っていう名前にもある通り、イーロンマスクが CEO になった当初から言ってたボットを駆逐したいと、そういう試みで少しでもお金がかかるようになればその分減るだろうという意図があるんだと思うんですけど、
うん、
記事には書いてないんですけど、
ええ、
電話認証っていうのもやっぱり重要だろうなと思っていて、
あ、それはそうですね、
電話番号やっぱり無限に作れるものではないので、
そうそうそう、
アカウント一つ作るごとに電話認証を求められてると、うん、同じ電話番号で複数アカウント認証できるのかもしれないですけど、うん、いずれにしてもボットをやってる業者としては面倒なことが増えるよねと。で、しかも足がつきやすくなるんで、やっちゃいけないことをやってるような人たちはやりづらくなるよねっていうところですよね、
うんうん、
ニュージーランド、フィリピンのエリアにそんだけボットを作ってるないしはこう関係してるのが多く見られたんじゃないですかね。
なんとも分かんないですけど ね、そればっかりは、
まあ、そんな想像でもの言ってます。
はい、
あと9月にはイーロン・マスク CEO が全 CEO って書いてあるね。
あ、そうです。だってもう変わってますから CEO じゃないですか。
あ、そうかそうか。今、うん、CEO とちゃうやったらあんなにぐじぐじ言えんかって。めっちゃ口挟んでるよね、そうか。うん、
ほとんど変わらない。
まあ、CEO 辞めたら自分は技術の方に専念するよって前もって宣言してた人なんで。はい、
そうね。そう、だから今はイーロン・マスク全 CEO でいいんやけど、はい、イスラエルのネタニヤフ首相と対談した際に全面有料化を匂わせる発言をして話題となる。全面有料化ってあれ、でも決定してないんでしょ？
まあもちろんそうですね。
ね、
今回こうやってテストを始めたということは、
はいはいはい、
このテスト結果次第では何かしらそういう動きに向いていくんだろうなと。
してるのかな。
うん、
はいはいはいはい。
さっきの電話認証の話で言うと、ボットだけじゃなくて、はい、例えば日本の場合だと、これは春さんがお詳しいと思うんですけど、
ええ、
電話番号が分かると、弁護士さんとかは正当な理由があれば、その電話番号で弁護士会紹介制度って言って、相手の契約情報、要はどこの誰の電話番号なのかっていうのを調べられるんですよね。
はい、
なので、X で過激な投稿をしたりとか、そういうことをしてやらかしてしまった人が、あっという間に足がついて、きちんと責任を取らされるようになるという、はい、そういうふうになりやすくなるんじゃないかなとは思いますね。
なるほど。
うん、
は
はい、悪いことばっかりではないと思いますよ。
別にテクノエッジさんの方でも表の記事書かれてまして、その記事の下の方に井口浩二さんってスティーブ・ジョブズっていうジョブズさんの伝記書かれた、あのウォルター・アイザックソンの翻訳をされた方、はい、あのコンビが今回イーロン・マスクも書かれてて、でこれ上巻下巻で今売られてるんですよ、うん。私はこの本興味なかったんですけど、なんかツイッターでやったら下巻だけでもいいから読んだ方がいいって一生懸命進めてる人がいて、読もうかなと思って、うん、
私も今とりあえず下巻買って、うんうんうんうん、飛ばし飛ばし、うん、あの読みたいとこだけかいつばんで読んでる途中なんですけど、要はツイッターの買収劇とか、そうそうそう、その後の裏で何が起こったのかっていうのを、うんうんうん、あくまでイーロン・マスクの視点からなんですけど書かれてたりするので、うん、どこまで本当かはわからないけれど面白いなというふうに感じます。見たい
ですね。
うん、
最後にこれはまだ可能性だけなんで記事を引用してご紹介するんですが、これはスラドにあった記事で、アップルが iPhone のパッケージを開封せずに iOS をアップデート可能にするシステムを開発との報道という記事が出てまして、元記事は925Mac とかブルームバーグから引用されてますが、アップルが直営店向けに iPhone のパッケージを開封することなく iOS のアップデートを可能にするシステムを開発しているそうだと言うんですね。
うん、
確かにその方がいいと思います。発売日を迎えて、まだ前の OS がインストールされたままだったら、ユーザーは開封してすぐアップデートかけなきゃいけなかったりするから、うん、それやったら最新版をね、うん、提供できるこの方法があればと、ことらしいんですが、そうなると今の T 充電なんかと同じで、充電器のような機械の上に置けば、箱の中身の iPhone がアップデートされる。
うん、
これアップデートできたらいいけど、途中で固まったらどうするんだろうなっていうな、
うん、そうですよね。
あれですよね、アップデートって内容次第で結構バッテリー食ったりもする時あるので、まああるからね、ちょっと心配ではあります
ね。そこがね、まあもちろんそういうのも加味していろいろ開発して作るんだとは思うんですけど、
う
ん、
そうです。これまあ記事でも、はい、iPhone15 シリーズの場合は、はい、発売日にはすでに 17.0.1 がリリースされていたっていうふうに出てますけど、はい、私今まで買った iPhone 大体そのパターンなんですよね。
あ、まあまあある話ですよ。記事もあってね、今回その言ってるシステムは無線で iPhone の電源を入れて、でソフトウェアアップデート終わった後電源切るって言うんですけど、そんなことできんのって。自分の iPhone でやったことあります？そんな電源切って遠隔から電源入れるってないでしょ今まで。
だから
そういうのどうも入れるの。
理屈で言うと、地位充電とかマグセーフのパッドの上に乗せると、電源つくじゃないですか。
うんうん、
で、iPhone の箱の中に iPhone がどうやって入ってるかっていうと、うん、ほぼ一番上の段に背中を向ける地位充電の端子が表を向いてる形で入ってるんですよ。
うんうんうん、
なるほど。
そう、っていうことは、箱を裏返してソフトウェアアップデートをできるようなパッドの上にボンと乗っけて、うん、地位充電の容量で電源を入れるっていうところまではできると思うんですよね。
本当は切る方やね。
うん、それはもう OS の方に仕込むしかないですよね。
ある程度何分か時間が経ったら自動で切るみたいな、そうすればいいか。
う
ん、
そう。
ああ。
でもまあ理屈の上ではそれはあくまで今私の素人考え的な想像ではありますけど、うん、はいはいはい、まあできなくはないだろうなと。
とりあえず今年年末までにはね、Apple Store のロールアウトを計画してるって言うんですけど、どうでしょうね。こういう店舗内の業務的なことはあんまアップル公表しないでしょうから、ちょっとそれは我々知るところではないかもしれませんけど、う
ん、お店のスタッフさん的にはただでさえ忙しい iPhone 発売日の前日に、うん、余計な仕事増やしやがってみた
い本当にすごい大変だろうね。数多いから、
そうそう、ストアに関してで言えば、うん、発売日の朝に物が来るんですよね。
うん、
そう、やってる間ないと思うけどな。できるか
な。ないね、
うん。今の体制だと多分無理でしょうから。まあ、変な話、発売初日はまあ、しょうがないと割り切って。
まあ、工場出てからぐらいかな。
うん。
はいはいはい、はい、
ね。どっかのタイミングでっていうあれかもしれない。
当番組シャープオビティのハッシュタグをつけて、ツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。
ツイッター。
で、そして、また、X で、ポストいただきますとシャープフジャーファシャープワンモタグシャープアップルでも検索しています。10月14日ウィンディーさんから、和歴アプリは昭和70年は何年というのも分かるようになるのかしら、大正20年とか桜大戦っていただいてましたが、それでは分かるようになるアプリですよね。
ご要望をいただきましたということで、はい、参考にさせていただきます、ということですね、
はい、それはぜひ、
そういうのは、あった方がいいということですもんね。
うん、
まあ、確かにそういう。
ドストレートにそれがメイン機能だと思ってたんですけど、違うんですか？昭和何年は何年って、昭和何年は何年。
そうそうそう。まあまあ、そうですよ。そうですよ。そうですよ。
実際になかった昭和70年とかね、そういうのを平成に、あ、平成には変えないんですか。昭和70年は平成何年とか。
ああ、それもね、あってもいいですよね。
そうですね。じゃあ、もろもろ入れますか。
ほら、よく今昭和70年ってやったら、わざと昭和70年って銘打った作品とかあったりするじゃないですか。
はいはいはい、
だからそういうのの、ね、トピックス的にどんどん入れていって、前もそんなこと言いましたね、私ね。
うん、そうそうそうそう。
あの、それで入れていたい、昭和100年の入れてほしいのがあるんですよ。
ほう。そういう物語あるんでしたっけ。
惑星大怪獣ネガトンっていう、CG を使った特撮風怪獣映画があったんですけど、これ個人の方が作られた映画なんですよ。ただこれが東京国際ファンタスティック映画祭で上映されて、文化庁のメディア芸術祭アニメーション部門で推薦作品として選ばれたりとか、とにかく賞を取ったので、
はい、
まあ、個人って言ったらまあ何人かでされたんやと思いますが、大きい会社が作ったわけじゃないんですよ、
うん、
これがね普通の映画館で上映されたの、
うん、個人というか作ったら、う
ん、作ったの、ね、だからまあ尺はそんなに長い映画ではなかったんですが、うん、25分ぐらいの作品で、で私映画館で見ましたもん、うん、これ。でこれの映画の一番最初にドーンと出る文字が昭和100年っていう言葉が出るんです、
は
い、
あ、なるほど、
ええ、設定として昭和100年っていう時代を描いたってことになって、
存在してることになってるわけですね。
ちなみに昭和100年ってもう超えてますよね。
うん、超えてますね。
え、超えてない、超えてない、 今超えてない、
超えてんじゃない、
平成35年でしょ、昭和が64年やから99年いってるから、もう今令和が5年やから、
あ、そっか、
もう100年超えてますよね。なんかまあ昭和何年とかこの時は何みたいな、だんだん年表みたいなの作らな
くなる。そうそう。で、ここで悩ましいのが、機能が増えてくると、はい、インターフェースをどうシンプルにするかっていうのが難しくなってくるんですよね。はい、そこがね、ちょっとね、どうしようかなっていう悩みどころですけど。
お手本にするいいソフト知ってるんですよ。うん、
あ、本当ですか。何でしょう、うん。
年賀状のアプリで。
ああ。アテナ職人
アテナ職品を手本に、
手本にされると。手本にしたらもうね。
毎日電話かかってきますよと。
なるほど。わかりました。じゃあ。
カップストアのレビューがありますよ。
本当ですか。
まるでアテナ職人みたい
な。そうね、アテナ職人好きな人ごめんなさい。悪気はないんですけど。ただ私、父親と親子2代であれに苦しめられたんで。
そうなんですね。
ちょっとどうしても言いたかったんです。すいません。
あ、なるほど。めでたく今年バージョン30を迎えておりますので。
絶対つ、はい、もう絶対つけへん、あれ。
そう
毎年起動して改めて覚えるの嫌いが、翌年になってみんな使い方忘れて、誰もやり方覚えてないっていう。バッもうやりたない。
いやいや、ほんまにその通り。
ちょっと、そんな中申し訳ないですけど、私、嫌いではなくて、
はい。
大体3年ごとにバージョンアップしてまして。
あ、ほんまですか。
毎年 OS アップデートされるじゃないですか。はい。そうなると、動かなくなる時がたまにあるんですよね、
ええ、
そのタイミングでバージョンアップしてて、はい、今回動かなくなったのでバージョンアップしてめでたくバージョン30になっております、はい、はい、細々と使わせていただいているユーザーですので。
Apple ニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。10月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの待てばよかった。去年急いで Apple Watch Ultra を諦めてシリーズ8を買ったけど、今年還付金が入ったので待てばよかったとか、オンラインから iPhone を注文しても遅いのでキャンセルして在庫しているお店を探したけど、結局待望のモデルがなくて改めてオンラインからのオーダーをしてさらに長く待つことになったとかの話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの10月の予定をお伝えいたします。10月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。10月25日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は10月26日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。